はい、それでは今日はサムエル記第一の10章、6節と7節をですね、まず読みますね。で、午後に8章から11章までを、学びたいと思いますが、イスラエルに新しく神がサウルという男を、王としてお立てになります。そして預言者サムエルがサウルが王として働くときに主の霊が、神の霊が下ることを前もって伝えたんですね。それが6節と7節ですが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。前回の学びからの続きをですね、この話さないと、ここ何が話されているかわからないので説明しますと、サウルがイスラエルを神に立ち返るように導くことができました。主がイスラエルをペリシテ人から救い出してくださったというところを読み、そして飛んでサムエルが、年老いた話になります。ですから次に後継者を探さなければいけないんですけれども、その時に王が欲しいとイスラエルが要求したんですね。これまでは神が王となって生きておられたのに、人を王としたいと要求しました。それで主は彼らの要求を飲まれました。それでサムエルにサウルという男を示されたんですね。サウルという人がですね、一言で言うと、人間的に言うとまさしく王にふさわしい人です。まず見た目が良かった。ハンサムだったんですね。そういうので王としてくるなんて言ってたらですね、私たちも政治家の人ですね、結構かっこいい人とですね、ちょっとこの人はとか言ってても、イメージで決めてるじゃないですか。大事なんですよ。そして裕福な育ちです。裕福な育ちです。資産を持っています。で、裕福に育ちながら彼はわがままな性格でなかったんですね。父親の言いつけ通りにいなくなったメロバを探し、そして先見者がいる、預見者がいる、つまりサムエルのことなんですけれども、贈り物を持っていかなければいけないなんてですね、礼儀正しさもありました。そしてあなたが王になるというふうに示されたら、私なんかにできるわけがない、こんな小さなものになんて遠慮もしていました。そしてサウルのことが、頼りにならないと思って悪口を言う人がいたんですけども、彼は黙っていました。王として任命を受けてもですね、彼はおごることなく、これまでと同じように畑を耕していました。いかがですか？政治家の人がですね、いつもと変わらず普通の家に住みですね。で、資産はあるかもしれないけれども質素に暮らしていて謙虚であって、で、顔を見たらきれかっこいい顔してて、体格も良くて、体格っていうか、このスラッとして背が高くて、これであったら王になるにふさわしいと私たちは思うんですけれども、聖書の話によれば、こういうものは自然に与えられた神からの賜物だよということなんですが、これだけでは足りないんだよ。というか、これは王になるにはふさわしくない。 と神様は言われます。私たちにも自然に与えられた賜物があります。勉強ができるであるとか、運動に優れているとか、音楽ができるですね。けれどもこれをただ使って何かを行うということは、神を信じている、神により頼んでいる民にはできないんです。足りないというか、それではダメなんです。神の国を受け継ぐという召があるんですね。神の国を受け継ぐんです。神の御名のゆえに、神の栄光のために動くときには、このような自然で与えられた能力というのがあっても成し遂げられない。音楽があっても成し遂げられない。で、私たちがこのようにして教会に来て、そして礼拝堂の掃除をするとしても、または新しい人をもてなすにしても、人と交わるにしても、もともと人付き合いが良かったとかですね、それでもダメなんです。他にもありますよね、私たちが持っているものありますけど、神の国を受け継ぐということにおいては欠けている。じゃあ何が必要なのか。神の霊による賜物が必要になってきます。そこでサムエルがサウルに対して、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に予言して、あなたは新しい人に変えられる。主の霊があなたの上に激しく下ると、神の御霊によって私たちは初めて福音の真理を悟ることができました。いかがですか。学校、日本はね、門戸率がほとんどゼロに近いですよね。皆さん読めるわけですよ、日本語として。そうですよね。福音の真理を理解できますか。それで先ほども救いの証をしてくださいましたけれども、理解できますか。できないですね。どうやって理解できたんですか。神の御霊がそういうふうに悟りを与えてくださった。それと同じように、私たちが神に仕えていくときにおいても、神の御霊の働きが、賜物が必要なんだよということです。彼は遠慮がちな人でした、サウルは。けれども主の御霊が下ると、後で11章に出てきますけれども、彼の怒りは激しく燃え上がったってあるんですね。それはイスラエルのヤベシュギルアデという町に住んでいた人たちがアモン人に虐げられそうになっていたのを聞いて、それで激しく燃え上がったと。もう今までの彼の性格とはもう正反対のですね、王としての働きをしていくことができたわけなんです。このように神の霊が望まれると、私たちが普段思っていること、考えていること、それと正反対であっても、神がその思いと心を変えられて、神の願っておられることを遂行していくことができるようになり、そして周りにいる人たちもその神様の恩恵に預かっていく、神様の恵みに預かっていくことができるようになるわけなんです。そしてサムエルはサウルに主の霊が望まれた時の印を話しています。見てください、6節で、一緒に予言をすると言ってるんですね。この彼らと一緒に予言するとありますが、その前に5節のところに、この預言者の一団に出会うっていうんですね。何やってるかっていうと、琴、タンバリン、笛、たてごとを鳴らして音楽を奏でながらこう歩いているんですね。そこにサウルが加わっていくことになるということを話しています。 で、キリスト教会の中でもこのような集会を持つことができるんですね。実は先ほど礼拝が始まる前、賛美の奉仕者の人たちを集めて、エペソの手紙の5章とコロサイの手紙のですね3章を見ましたけれども、でそこに互いに語り合って、詩と、賛美と霊の歌を持って歌を歌い、そして心から賛美しなさいと、こう書いてあります。でこのようにして賛美を奏でているときに霊に満たされて予言の言葉が与えられることがあるんですね。で予言というとですね、私たちとかく予告するための言葉だというふうに思います。でも予言という言葉を私たちがこの例えばワープロで打つとですね、予定のようが出てくるわけですよね。でも違いますよね。聖書は何ですか？銀行の預金の預かる方の予になるんですよ。つまり必ずしも将来のことを告げているわけではなくて、神からの言葉を預かっているということになるわけなんですね。で予言の働き、特に新約における予言の働きというのは第一コリントの14章3節に明確に書かれています。予言をする者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。徳を高めるよ、進めをなすよ、慰めを与えるよ、人に向かって語られるんだよ。ですから予言というとですね、こういうことを想像しませんか？主は仰せになります。今ここにこれこれの罪を犯した人がいます。2週間後にその人は自動車にひかれます、なんて言ってですね、こう脅すような言葉ですか？そうではなくて、徳を高め、励まし、慰めるっていうんですね。皆さんにこういう経験ないですか？ある人から与えられた手紙、クリスチャンからですね、そこに御言葉があった、また御言葉でなくてもですね、その神がこうなんだよ、今はあなたはこうかもしれないけれども、なんてですね書かれているメールとかを受け取って、なんで私の今の状況を知ってるのかな、私こういう言葉を特にアメリカの友人からですね受けるんですね。というか友人どころかですね、知らない人ですね、知らない人からメールをもらってですね、え、なんで私のこと知ってるの、慰めの言葉なんですよ。自分を責めている時もあるんですね。いや、これ私が本当にそうだったのかな、そうじゃなくて慰めの言葉として、あ、これでよかったんだ。このような予言の言葉があります。それを主の霊が望まれた時の印として受け取ったんですね。主の霊が下る時に印が伴う時があるんです。で、この使徒の働きを見ますと、御霊の満たしを受けた信者たちが異言を語ったり予言を語ったりする場面が出てきます。例えば使徒の働きの19章の6節に、パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに望まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。まあ、異言というのは外国の言葉を語ることです。自分では理解できないんですけれども、語り始めると、その違う言葉が出てくるんですね。で、そういう話を聞くとですね、なんかちょっとまずいんじゃないの、脳神経が全て乗っ取られて精神病患者のようになるのではないかと、こう恐れる人がいるんですけれども、知性と理性ははっきりと保たれたままで語ることができます。神様にそういう思いが与えられて、それをそのまま言葉にして語るんですね。これが予言ですね。予言の場合は少しこう話したら、そのまま口が、口は自分の言う通りになりませんけれども、思いはもう明確に普通にあります。で、このような印が旧約の時代は一部の人しか与えられてませんでした。その特定の人ですね。私たち四世紀を見たらどうですか？ギデオンが主の霊に満たされた、サムソンに主の霊が下った、他のイスラエルの人たちには下っていませんでした。例えばモーセは 主の御霊によって数多くの奇跡を行ったときに、でも押しつぶされそうになったときがあったんです。あまりにもの要求に対して、民からの要求に対して、肉食いてってこう言ったんです。荒野で、どうですか、荒野で肉食いて。200万300万いたと考えられますが、そんなことできるわけないじゃないですか。モーセがですね、私だけではこの民全体を覆うことはできません、私には重すぎますってこうやって祈ったんですね。そしたらですね、主が長老70人を神の幕屋の前に集めなさいと命じられました。でモーセがそうすると、主の雲が降りてこられて、モーセの上にある霊、つまり御霊をですね、分けて70人にも与えられたって言うんですよ。つまりモーセの霊というよりも神の御霊、モーセの働きをする神の御霊ですね、そのモーセを通して働いておられる神の御霊が分かたれて、それで70人に与えられると、彼らは恍惚状態になって予言を始めたんですね。予言を、で2人だけですね、ちゃんと言うことを聞かないで来なかった人がいたんですよ。そしたら自分の天幕テントのところで予言を始めてしまったので、ヨシュアがですね、彼らをやめさせてくださいってこう言ったんです。モーセがこう言いました、あなたは私のためをもって妬みを起こしているのか、主の民が皆予言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。わかりますよね、モーセは一人でやってたんですよ、重荷だったんですよ。ヨシュアとしてはモーセに仕えてる人ですから、他の人が同じようなですね、働きをしてるって言って妬んだわけですよね。いやそうじゃないよって、本当に全ての人に神の御霊が与えられて、それでやっていけばいいのに、そのように彼は思っていたわけなんです。で実はこの願いが新約で叶えられることを神は前もってヨエルという預言者を通してお語りになりました。こう言われました、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る、その日私はしもべもはしためにも私の霊を注ぐ。これ驚くことなんですよ。祭司であるとかですね、王族の人であるとか、そういう人たちに多くの場合は御霊が下って予言を行っていたけれども、自分の息子や娘、年寄り、若い男、しもべはしためにも私は霊を注ぐと神が言われたわけなんです。イエス様が復活されて、弟子たちに父からの約束を待ちなさいと言われてですね、そしてこう言われたんですね、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。で五旬節のときに、彼らが祈っているときに、彼らが聖霊で満たされて外国の言葉でそれぞれ語り始めて神を賛美して、世界から来ているユダヤ人たちが自分の地方の言葉を話しているので驚き呆れていた、そこでペテロが、あなた方が十字架につけたあのイエスを神がよみがえらせてメシアとされたんですよと、キリストとされたんですよと言ったんです。で彼らがぐさーっと心が刺された。どうすればいいですか兄弟たちよ。そしたらペテロが言いました、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。あ、ごめんなさい、ちょっと今一行抜かしましたね。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。大事ですね、聖霊の賜物の約束がエルサレムにいる人々だけではなく、またその時代の人々だけではなくて、子孫に対して、また遠くにいる人に対して、召されている全ての人だったらば受ける約束なんだよと言われたんですね。ということは私たちにも聖霊の賜物の約束が与えられているんだよということになります。イエス様はこう言われました、 求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというとき、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのになぜ、誰がさ悟りを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがあるでしょうか。求めなさいと命じられています。聖霊は与えるよと主が言ってらっしゃるんですね。そして本文に戻りますと、サムエルがサウルに対して、あなたは新しい人に変えられるって言ったんですね。で、これはこの訳ですね、実は新共同訳の方が正確です。この言語を調べますと、新共同訳は別人のようになると書いてます。別人、新しくなるのではなくて異なる人のようになったと。確かにサウルは先ほど言いましたように戦争に耐えることのできるような勇敢な人には変えられたんですけれども、サウルの人生を見ていくと内側は何ら変わっていなかったと言わざるを得ない。彼の生涯の中で主が彼に直接語ったという記述が一度も出てこないんですよ。彼は実質が変わらぬまま死んでいきました。しかし新しい人になる、内実が新しい人に変わるということを神様は約束してくださいました。古い契約、旧約の時代にはできなかったことが新しい契約の中でそれをするよと神様が約束してくださいました。エレミア書に31章の33節にこう書いてあります。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。わかりますか。もし皆さんが聖書の言葉を見て、この神の言葉を見て、これをやっていくんだ、これを守っていくんだというふうに考えているのであれば、それは旧約の時代の読み方になるんですよ。石の板だったんです、かつては。で、石の板に書かれているそれを守ろうと言って頑張ってやっていたんですけれども、ことごとく守ることができなかったんですよ。そこで神様はそれを知っておられるので、律法を石の板ではなくて心の板に書き記す、こう言ったんです。心の板、心を変えるよということなんです。どうやって。今度はエゼキエルという預言者に神が語られました。私は彼らに一つの心を与える。これ11章の19節ですね、エゼキエル書の。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。わかりますか。新しい霊を与えるよと。そして霊が私たちの心を石の心から肉の心に変えてくださる。つまり心を変えてくださることによって神の命令を守ることができるようにしてくださったんです。ですから先ほどの話、旧約の時代からあった聖霊の満たし、聖霊が望まれるという話は私たち全てに与えられていて、私たちが神のために働くとき、奉仕をするときに必ず必要な賜物であると同時に、それだけではなくて新しい契約においては私たちの内側を変えてくださる聖霊の働き、これが新しいイエス様を自分の救い主として心に受け入れた時から与えられる約束になるわけなんです。もうイエス様を信じている人はもう与えられています。先ほどの外側というのは求めなさいと、聖霊が与えられるように求めなさい、外側からの働きを求めなさいと言っているのであって、 それは求めていく必要がありますけれども、もう信仰を持っている人は内側に聖霊が住んでいらっしゃいます。イエス様がこう言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そしてそれが御霊による新しく生まれるということであって、で次にテトスの手紙の3章の5節と6節には、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。聖霊が皆さんがイエス様を救い主としているのであれば、豊かに心の中に注いでくださっているわけなんです。これによって私たちが自分の肉の弱さによってできなくなっていることを御霊によってすることができるようにしてくださっています。パウロが8章の3節と4節にこう言ってます。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形にお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。そうすれば肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。神がキリストを私たちと同じ肉体、肉ある姿にしてくださいました。だから私たちが肉の弱さによって犯したくなくても犯していくというその罪を、キリストがその肉体において神から処罰を受けてくださったわけなんです。で、このことを信じている者は御霊によって歩むことが許されていて、それで神の律法がその人のうちに全うされるんだと言ってるんです。自分でもできなくなっていることが、心の変化が起こり、神の命じられていることを行うことができるようにしてくれてるんです。ローマの8章の13節に、もし肉によって肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。で、こういう心の変化の話を言いますと、じゃあ努力しなくていいんですかってこういう質問が来るんですね。でも今読んだように、御霊によって体の行いを殺すという私たちの意思があるんですよ。ガラテヤ書の5章の16節にも、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと言ってるんですね。御霊によって歩むという私たちの意思があるんです。ちょうどこれ例えるとですね、ガソリンの入ってない車とガソリンの入っている車の違いです。御霊を持っていない人はガソリンが車に入っていないので押して動かさなければいけません。御霊を持っている人は運転席に乗ってハンドルを動かしてアクセルやブレーキを足で踏むわけなんです。わかりますか？意思は働かせるんです。アクセル踏む、あとは、ハンドルを切るですね。けれども御霊を持ってない人は押していかなければいけないところを、私たちは聖霊様が働いてくださって動いていくことができるわけなんですね。このように御霊がに従う、御霊が私たちが神の命令を従うための力を与えておられるわけです。私たちはもうよく知っているように8月にですね、私たちの教会の姉妹が水のバプテスマを受け、そして救いの証をしてくださいました。初めは心に怒りと憎しみがあったんですね。それを取り除いてからクリスチャンになりましたか？違いますね。なんて言われたかというと、そのような憎しみや怒りのある自分がそれは罪人だと認めたんですよ。そしてキリストがその罪のために それ罪人のために死んでくださったことを信じて受け入れたんですよ。そしたらどうなったか。キリストの愛がその人の心に導いた。まあ、その人その人って言ってますけど、あえて今録音してるんでね、こういう名詞言ってないだけでも分かりますよね。そして次第に心の憎しみ、怒り、自分にある穢れが洗い清められていったんです。この順番なんですよ。なんで信じる者に与えられる御霊の働きです。肉の弱さにできなくなっていることを私たちのうちで行ってくださるわけなんですよ。で、これが信じた時から少しずつ始まるんです。この少しずつが大事ですね。少しずつ。第2コリントの3章の17と18。主は御霊です。そして主の御霊のところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除かれて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光から栄光へと変えられていく、キリストの似姿に変えられていき、そしてイエス様が戻って来られる時には、神が完全に私たちをキリストの似姿、栄光の姿に変えてくださいます。そしてサウルが、サウルじゃなくてサムエルがですね、このサウルに対して、また本文に戻りますと、この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。神が共におられるという確証をこの聖霊が与えてくださったんですね。聖霊のもう一つの働き、それは確証であります。確認と言ったらいいでしょうか、確証と言ったらいいでしょうか。使徒ヨハネが信者たちを励ましてこう書きました。第一ヨハネの4章の13節で、神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。どうですか、神が私たちが神のうちにいて、神も私たちのうちにいる。物理的に考えたら、はあってなります。物理的な世界では男女の関係でおいても、その肉体関係をもってしても、こんな交わりはできないですよ。結びつきはできないですよ。できるんですね。そしてそういう関係になっていることを、神は御霊によって与えてくださってるんです。私が信じて間もない時に、恥ずかしいんですけれども、誤って異端の教会に1ヶ月ほど通ったことがあります。そこで三位一体を否定されたんです。キリストの神性も否定されました。私は頭が混乱しました。霊的にもおかしくなりました。サタン悪霊が生きているってはっきり分かりました。怖い世界です。で、そこから抜け出す一番大きなきっかけ、それが心における確信だったんです。そういう混乱している時に、でもそれでも私は神の子供だ、この確信が与えられてて、抜け出すことができたんですね。第一ヨハネの2章の26節で、私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要があります。この注ぎの油というのが聖霊の働きです。うちに聖なる御霊がおられるので、そのような惑わす者たちが来てもあなたは大丈夫だよ、注ぎの油があるから。そしてもう一つの不思議な働きが、 第1ヨハネの5章の6節でこう書いてありますが、このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってではなく水と血によって来られたのです。そして証しをする方が御霊です。御霊は真理だからです。また御霊が証しをすると、確信を与えると。それは何かと言ったら、イエス・キリストが水と血によって来た。これ解釈はいろいろあるんですけど、水の方がどうなのかと、バプテスマと考えると、水のバプテスマと考えると、イエス様が福音書でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられてですね、そして十字架に至るまでの死、この血が流されるところまでの証しをするのが聖霊なんだよと、こう言ってるんですよ。どういうことか、私たちが福音書を読むときに、イエス様の交渉外、その活動を読むときに、あれ、なんで私が歩んでいるところをこのようにイエス様はおっしゃっているのかな、イエス様が今私がいるところで語っておられるじゃないか、バプテスマのところから十字架に至るまでのところでイエス様がなされていることが自分の生活人生となっていっているわけなんですね。私のうちにキリストが現れるようにというふうにパウロが言いましたが、まさにイエス様が歩まれた道のなんていうのかな、ミニチュア版というか、なんかいろんなバージョンのですね、それを経験することができるんですよ。御霊が確証を与えておられるからなんです。もう一つですね、確証を与える聖霊の働きをご紹介したい。エペソの一章の13節と14節ですが、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。福音の救いの福音を聞いて信じたら、まずは承認をされたっていうのが一つ、もう一つが保証になったと、御国を受け継ぐ贖いの保証になった。これですね、頭金と訳すことができる言葉ですね。頭金となってくださった。これどっちもですね、実は貿易用語なんですよ。承認っていうのも保証というのも意外ですね。理由はエペソに書いている手紙だからです。エペソというのは、今のトルコのですね、一番西側の港町です。ローマと東洋をつなぐ最も大きな中継地、中継都市でありました。ですから荷物がそこで行き来するわけなんですよ。荷物がそこで改めて違う便に乗せる、飛行機だとこの便乗せるわけですよね。そして今だとですね、私は昔フォワーダーというですね、この航空貨物を取り扱っているところでやったんで知ってるんですけども、一つ一つですね番号が当てがわれるんですよね。昔はそんなのなかったんですよ。コンピューターも何もないし、何してたかといったら承認をするんですよ。荷物のところにロウを垂らしてですね、そのロウが固まる前に、このいわゆる印鑑がですね、この指輪にこのはまってるんです。それをです、押すんですよ。そして所有物が誰のものなのか、誰の貨物なのかということをこのはっきりさせるわけなんですよね。それで今度はそれがローマに行きますよ。ローマに行くんですけれども、まず港町はポテオリという港町があります。そこで主人の主人雇われている若者がですね、行ってですね、取りに行きなさいと。だからこれは主人のものだと、これはこのものだと言って受け取っていくわけなんですね。聖霊がその証人だよと言ってるわけです。さっき言った主人は神ご自身なんですよ。荷物が誰ですか？私たちなんですよ。 私たちが聖霊が与えられている、救いの確信があり、罪が許されている、神の子供とされている、思いを超えた平安が私たちを支配している、愛があふれている、この聖霊の働きが、私は絶対に神の国を望ませるときに、そこにあなたを招き入れるよという証言になっているんです。イエス様が再び戻ってきてくださるときに、私のものだよ、引き取ってくださる。今はちょうど私たちは船に乗っているようなもんですよ、地中海の。でも証言が押されています。聖霊様がおられます。必ず御国にが望まれるときに、私たちにそこに入る、神のものとされる、あがなわれる。そしてもう一つ、保証とありました、頭金と言いました、はい、この時にですね、皆さん車買うと考えてください、まあ、家でもいいですけれども、どうですか、一気に現金で、はい、払いますか、違いますよね、どうしますか、頭金払います。頭金を払う理由は、他の人にその、セラーだから、売る方がですね、販売する方が、その人が買いたいと言っても後でやめますとかって言われたらですね、その売る機会を失われるわけですね。だから保証してくださいと、頭金をと。でもしキャンセルしたら、その頭金はそのまま私たちのものになりますよつって。だから頭金を払うっていうことは、もう絶対に買いますよっていうことの保証になるわけなんですよね。で同時に頭金というのは、全てのその販売価格の一部になってるわけです。例えば200万円の車だったら、10万円払うと、頭金として払うとしたら、それは後でまた200万円払うんじゃなくて、190万だけ払えばいいわけです。一部なわけですよ。それが聖霊様なんだよって言ってるんです。どういうことか。喜びがあります。もう賛美をしています。イエス様がおられることが分かります。目に見えないイエス様だけでも、本当に今喜んでいます。頭金だよって言ってるんです。ごくごく一部なんだよって言ってるわけ。10万円ぐらいだとしたら190万追加に御国に用意されてるよ。で絶対に、また同じですね、私は残りのお金払ってあげるからね。爆発的な栄光にの中に私たちが、だからその祝福以上です。祝福なんていう言葉で表せない、栄光ですよ、中に神が私たちを招き入れてくださるんだよ。だから今聖霊が与えられている確証を与えるんだ、後の贖いのための確証を与えておられるんだということであります。本当はもっともっと聖霊の働きはですね、たくさんあります。どうか満たされてください。御霊に満たされなさいと神は命じられました。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。どうか今ここにいる私たち、ここにいる一人一人のあなたの民が聖霊に満たされて、あなたのこの素晴らしい御国の中に生きていくことができます。今の霊的な御国のみならず、後に来る御国の、それを本当に見ていくことができる力をあなたが今与えてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。